あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。リスナーさんからお問い合わせがあったんですけれども、
うん、
もうツイッターの方、ツイッター X の方で告知はしたんですが、以前ね配信していた Google ポッドキャストなんですけど、サービスがついに終了したのかな。
終了です、
はい、
Google ポッドキャストは終了して、一応移行っていう
移行期間が
表現に、
はいはい、なってるんですよ ね。 YouTube ミュージックに移行ということになってるんですけれども、
統合とか移行とか、はい、なんか公式にはお知らせが
そうですね、なってて、聞く方は移行できるんですよ。ちゃんその登録していたアカウントのアプリ、番組に関しては移行できてるんじゃない？
移行できてるってことは YouTube のアカウントと紐づいてるってこと？
もともと YouTube というか Google のアカウントで統合されてるでしょ？
あ、そうかそうかそうか、はい、同じアカウントで YouTube ミュージックを開けば、
うん、多分いやこれもねよくわからないんです私もうね、うん、Google ポッドキャストが終わるってなってアプリ削除しちゃって YouTube ミュージックのアプリは入れてないんで、なので仕組みがどうなったのかもよく分かってないんですけれども、うん、ただ配信者側、これねあくまでもリスナー側のお知らせはあっても配信者側の、まあ、お知らせというか少し前から何度もね移行してくださいっていう案内は来てたんですけども、YouTube ミュージックっていうのは何のことはない YouTube に YouTube なんですよ、言ってしまえば、
うん、まあ母体は一緒なんですよね。
そうなんですよねっていうところがあって、あの YouTube にアカウントはあるんですけど、アカウントを作って YouTube にポッドキャストのチャンネルを作るという作業が必要で、うん、まあそのためにこういろいろ個人情報だ、YouTube にGoogle に出してっていう形もありますし、うん、まあそれは置いといたとしても YouTube に公開されるんですよね結局ね、
うん、そう、動画が流れるが、フレームがアートワークが出てくるっていう
形、ね、はい、形になります。まあそこアニの方では移行したので、
うん、
まあ、こういう風な感じになりますよっていうのは、まあ、分かってはいるんですけれども、まあ YouTube で聞くと、CM が流れるっていうね、
うん、
YouTube の CM が流れるっていうことらしいので、う
ん、有料だと流れない
、まあね、有料だと流れないけど我々には何の関係もないので
そう、ね、
チャンネル登録者数が500人、公開動画の総再生時間が3000時間を超えてからやっと収益化が始まると、
うん、
いうことなんで、まあ大変なんですよね、そこをまず乗り越えるのがね、
うん、
っていうことなんで CM は流れても我々には何の関係もないっていうことになってるということで、うん、結構その我々のメリットがあんまないのかなっていうところもあったので、うん、今回、そこアニの方はまあなんていうのかな、たくさんの人をターゲットにしてる番組ではあるのでいいんですけど、うん、ポッドキャストの方はいやそういう番組じゃないよなとか、健康とかそうそう、ポッドキャストアプリで検索して聞いてくれる分には全然ありがたいんですけれども、まあ、そうじゃなく YouTube で例えば今だったら健康とかいろいろ介護とか昔はやってたじゃないですか、
うん、
そういうのが引っかかってこういろいろ言われてもいや、
うん、
こう狭い、
昔のことだから
狭いターゲットにこうね、
そうですね、コンテンツっていうよりその時期々の話をしてるっていうのがあるので、
あくまでもラジオの感覚なんだけれども、うん、YouTube で公開されるってことはそれをラジオの感覚じゃない人が聞く見る可能性が、うん、あって、まあ、それはそこはにをやるときも思ったんですけど、うん、これを上げていいのかなと、それでこう、まあ、言ってしまえば変なアンチを生む可能性もあるわけじゃないですか、
うん、
だからそれが嫌で、
うん、YouTube でやるんだったらそれも 考慮しての番組を作ってるんだったらいいんだけど、今更っていうのが
ね、ね、YouTube は YouTube のやり方があるんですよ、うん、やっぱりね。なのでまあ、あのホットキャストに関しては、そのちょっと YouTube とは合わないだろうなと。YouTube ミュージックだけでの公開ならまあいいと思うんですけど、結局は YouTube に公開されるのがあまり自分たちの やりたいことと合ってないなというふうに思ったので、今回はあの YouTube ミュージックでの配信というか、まあ、YouTube での配信は、うん、やりません今のところ、
ね、まあ、見送りってことですよね、
うん、そうで、うん、ポッドキャストのアプリは山ほどありますし、うん、別にあのこだわらなければ、一応今大手でもね、アップルとスポティファイとアマゾンミュージックの、うん、まあ、少なくともこの3社ではやってますので、まあ、それ以外でも、うん、あの結構配信勝手にね、勝手に配信されてるところもあるんで、うん、だからまあどれアプリ使っていただければなと思います。はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。さあということで、前回はハンドクリップの話をしましたね。梅雨支度はしました？で、まあ、梅雨の話と私のハンドグリップ、まあ、冒頭軽くなんですけども、はい、ということで池ちゃんさんからコメントいただきましたのでご紹介します。血圧計とハンドグリップで盛り上がっていますね。クムさんは血圧は大丈夫みたいですけど、ミッチーさんの血圧は心配です。定期的に計測してデータを集めてくださいね。それから医者に相談です。握力については加齢に伴う筋力低下ですので、グリッパーなので筋トレが必要ですね。握力の評価として握力計の導入も検討してみるのもいいと思います。測定だけじゃなくてトレーニングができるやつもありますよ。血圧などデータ管理にはオムロンが万歩計、体温計も共有できますね。メジャーもデジタル保存できるものがあります。皆さんの健康を祈っておりますということです。どうもありがとうございます。本職の方からお医者さんから
いやいやいやいや、
コメントありがとうございます。ありがたいです。
池ちゃんさん、私は池ちゃんさんを知ってますんで、
はい、はい、
大丈夫ですか私たちの心配をしてもらってますけど、池ちゃんも大丈夫ですかって思って
そうなんです、はい、ということでですよ、私血圧計を購入してちょうど先日で1ヶ月経ちました。はい、はい、まあ、あの初っ端番組で血圧高めだったってビビった話をしてましたけども、はい、でまあちょっとしばらく様子見て、まずそうだったら病院行こうって思っていました。で、以前前回ね話した時も、あの上がほらクムさんも言ってた135と下85を超えると高いみたいなのあったじゃないですか、はいはいはいはい、で、最初の5日間と直近の5日間を比較すると、朝晩測ってるんですけど、
はい、
最初の5日9割が高い。
おお、なるほど。
で、はい、しかもそのうち2回が140超えてたんですよ。
ほう、
やべってなるじゃないですか。
はい、で、はい、まあ男性よりもね、女性の方が高く出やすいんですよね、もともとね、その40代超えちゃうとね。
で、それで今ちょうど昨日までの直近5日、高いが1割になりました。
え、なんかやったんですか？
すごくない？
それは何かを 気をつけるようになったかな。
頑張ったんですよ1ヶ月。
ほう、
ということで、この変化の原因は何かというと、多分お水なんです。
ああ、なるほどね。
はい、あの同時に、まあ、毎日ほぼ毎日あのタンパク質摂取のためもあって、毎朝納豆を食べてるのもあるし、うん、あと酢玉ねぎ、私あのお酢ドリンクって飲むと胃がやられるので、あの野菜を酢につけて漬け込んで食べるっていうのをやってるんですけど、それもまあね、玉ねぎ血がサラサラとか言うじゃないですか。
はい、
はい、まあその効果もあるといいなとは思ってたんですが、多分こう計測と自分のそういう食べてる流れを見てると、圧倒的に水の影響が大きいなっていうのもありました。
うん、
いや私あの よく考えたら親とかあの祖父母とかほぼみんな高血圧なんですよ。薬飲んでたんですよ。
あ、もうそれは結構 ね血圧は遺伝がありますよ ね。
遺伝もあるんでしょうけど、うん、生活振り返るとみんな水分取らないの。
あ、なるほど。
で普通ほら食事中の飲み物と お茶の時間のお茶ぐらいなんですよね。
まあまあそうなるよね、昔からの生活
の。父の水分補給ってビールだったり、うん、母の水分補給がコーヒーだったりみたいな、はいはい、あのそういう人たちの中で生活してたので、食事以外で水飲むって意味わかんなかったんですよ。
はい、まあわかりますよそれはね、
うん、そうで、ただ私昔高校生の時にちょっと腎臓を悪くした時期あって、お医者さんがどんどん水分取りなさいって言われたから、でも常温の水飲むの嫌いだったんで牛乳かお茶ばっかり飲んでたんですよ、
う
んうん、でも多分周りに比べると家族の中で言うと私は水分取ってた人ではあったんです。でね、こうやって今水飲んでますけど、これは美容系インフルエンサーさんの功績なんですよ。
はい。
あの彼女たちがほら水を飲む生活、1日2リットル飲みますみたいなやってるじゃないですか、はいはい、プロデュースでボトル出したりとかしてるじゃないですか、
はい、知らないけどそうなんですね。
で、うん、そういうキラキラした人たちがこう隙間ごとにお水飲んでるんですよ、
うん、
収録しながらとかも、
はい、
これかって思って、私も同じように飲み始めたら、2リットル飲めるようにはなったんですよ。でもそこまでちょっとね、飲みすぎかないきなりって思ったので、今 1.5 リットルぐらい。
はい、それはあの水だけですか、うん、他のものも
ト
ータルして水のみで、
水オンリーでプラスアルファ。
あ、なるほど。
でちなみにね、あの私は1日で全部トータルで 2.5 リットルは必要なんですね、水分。
あ、なるほど、ね、
これね体重なんですよ。
はい、
で体重50キロで2リットルっていうのがあるみたいなんで、
うん、
ちょっと皆さん自分はどうか調べてもらうといいんですけど、はい、よくあの食事の時のにね、飲み物と食事で食べ物で水分取れるからっていう人多いじゃないですか。
どうなんでしょう、今はだいぶ減ってんじゃない、それでは取れないのみんな分かってきつつあるから。
あれだとだいたい平均的な食事3食合わせると 0.9 リットルなんだそうですよ、はい、
うん
うん、だからそれ以外でこうなんかいろいろ飲んで埋めていくっていう感
じ。だからまあそう考えるとプラス1リットル飲めばいいってことでしょ。
そうそうそうそう、う
ん、まあ単純に言えばね、
うん、単純に言えば。なのでまあそのぐらいと思ったら随分ハードル下がるなっていうのがありました、うん
うん、
ちなみにあのビールはノーカウントですから。
はい
はい、
ビール飲んでないんで、ね、私
うん、ビールはね利尿作用があって、1リットルのビール飲むごと飲むと 1.1 リットルの水を失うらしいですよ。
それはやばいね、
マイナスじゃん、
うん
うん、だからあのいろいろ見てもあの保健所とかのこうそういう水分摂取の項目あの書いてあるのを見ても、あのビールはあの水分摂取になりませんって書いてある。
はい、
うん、まあ、それは日本人だからだそう。日本人で、で、あとは、あの、日本の売ってるビールはっていうことみたいですけどね。
ああ。
ほら、海外だと。
そうね、水の代わりにアルコール飲んでますよね。
そうそうそう、うん。あの、あれはアルコール度数が低いってのと、人種的な、う
ん。はいはい。なるほど、ね。
のもあるらしくって。うん。っていうので、まあ、よくね。ビールで水分補給するっていう人多いですけども、ちょっと頭に置いといてもらえ、
は
い、
おっさんたちね、
そうです、はい、いいかなと思いますということで、私本当水飲んで結果出ましたので、ぜひあのよかったら気になる方水飲むのやってみてください。ちなみにあのあれですよ、健康診断前に慌てて水飲んでもダメです、うん、私あの結果出るのに1週間ぐらい、影響出るのに多分1週間ぐらいかかってますから、すぐすぐ血圧下がるっていうんではなかったです、う
ん、なるほどね、
はい、ということであのこの1ヶ月の私のレポートいかがでしたでしょうか。
せっかくだから私の現状いきましょうか、
うんうん、はい、そう、クロさんも気になってた。
ちなみにね、私はね5月、まあ5月の途中からだね、うん、5月の途中から購入してからの平均、うん、5月中の平均が100、上が123、下が86だったんですよ、うん、まあ86はちょっと高いわけですよね、うん、1ぐらいで、うん、毎日トマトジュースをコップ1杯飲んで、うん、水も、まあ水は少し前から始めてましたけど、うん、その
ナルゲンボトルでね、
ナルゲンの1リットルに水入れて朝から作った、うん、その鉄瓶で作った水を、まあ、うん、夜までには飲み終えているっていう感じなんで、まあ約1リットルは必ず飲んでるような感じ、食事外にね、うん、っていう感じなんですけれども、それが6月、
うん、
6月から今今日まで27日までの、うん、27日の朝までの平均値は上116、下78ですよ。
お、下がってる、
はい、すごい。もうほぼ85を上がることは今までで1回しかない、今月は。
あ、そうなんだ、
はい、
クムさんさ、気圧とかで調子悪い日あるじゃないですか、
はいはいはい、
私そういう時は血圧上がるんですけど、そういうのないです？
これはね、
うん、
その調子悪いだけで言えば今日だって調子悪いんですけれども、すごく、うん、その湿度も高いし温度は低いですけど、うん、でもまあ血圧はそこまで影響を受けてないですね。いや、だから思ったんですよ、うん、本当に体調悪い時って血圧が関係あるのかなって思ったんですけど、うん、少なくとも朝、うん、測るのと夜測るのへの影響はほぼない、うん、だからもしかしたら日中その調子悪い時に測れば出てくるのかもしれないですけど、うん、今のところその朝夜寝る前っていうのかな、うん、の、測った数値に関しては結構いい感じの数値で収まっている感じですね、うん、別にその血圧に関しては何もしてないので、うん、まあそのトマトジュースを飲むだけ、塩分なしの、うん、カゴメのやつを、でそれだけです。
私
特別運動もしてないし、そういう部分。
トマトジュース買う勢いなんだけど。
トマトジュースいいですよ。別にあれ、うん、私何リットルかな、ペットボトルをついに買うようになりました。
うんうん、
ペットボトルの方がお得ですって言われたんで、ミッチーさんから。
うん、お得だよね。
はい。だから何杯分かな、でっかいやつじゃなくて、500ぐらいなのかな。うん、細いペットボトル、そうそう、
ちょっと細いやつですね。
そうそう、ペットボトルを、うん、家に1本ストックがあるような状態で買い置きしてるような感じですね、
うん、
はい、あれで 1つ飲み終えるのに何日かな、ちょっと計算してないんで分かんないですけど、うん、
ペットボトルって、
はい、
賞味期限すごく長いんで、
はい、
箱買いするといいですよ。
いや、そこもう家中箱だらけになる、
ね、箱だらけ、
はい、水とかね、いろんなものがあるんで、
私もリビングの自分の席の隣が、
はいはい、いや、そこだって箱買いしなくてもスーパーに行くので、
うんうん、売ってます。
そうそう、週に何回も行くので、うん、なくなったら1本補充するみたいな感じで十分です、うん、別に多少値段が、うん、安かろうが別にそこまでこだわってない、うんいやでも別に飲みにくいわけでもないし、
うん、
トマト好きなんで、
うんうん、
まあもちろん普通のトマトも食べてるんですよ。今ほらトマト時期じゃない、うん、だから実家とかでめっちゃ取れてるんで、だからトマトも食べてるし、
うん、
そう、たまに贅沢もしてますけど、
うん、
こう体重調整もしているので今んとこ落ちてる感じ、
うん、もう素晴らしく健康的じゃないですか、
はあ、運動してないけどね、運動してないけど、うん、体重はバラン、自転車もちょっとめんどくさいんで乗ってないです最近
まあ暑くなるとね、
そう、でもまあ自分が思ってる、いやだから私は65キロぐらいから本当は下げたいんだけど、うん、65.5 ぐらい、これがね高い時はやっぱり67ぐらいまでいくわけです。 7. 点いくらまでいくから、まあ、それが65ぐらいで収まってるので、うん、まあ自分の中では満足のいく数値というのか、
うん、
本当はあと2キロぐらい落としたいなですけどね、
うん、
でも運動しないでこれが維持できてればまあいいかなって感じかな、
うん、
そう、はい、なので、
はい、
結構健康を頑張って、うん、頑張ってはいない、頑張らずにやるのがポイントですよこれ、
うん、
頑張ろうと思うとしんどいんで、うん、正直、うん、頑張らずにほどほど、
うん、
だったらいいかなと思ってます。はい、
私あの血圧測るときに平常心になりたい。あの結果が普通だともうそこからガッツポーズが入るんですよ毎日。
もうまあまあそれは多分さあの数値に対する恐怖があるからでしょ。私はもうほらそんな悪いことが
大好きだから
もうあんま気にしてないわけですよ、うん、とりあえず記録を取ることに意味があると思ってるんで今さっき見て気づきましたもん、うん、その記録見て、うん、あ確実に落ちてんじゃんと思って、
うんうん、
あんまりそのね85っていう数値だけが気になってたんで上はあんま気にしてなかった、ね、上はだいたい入ってたから、うん、だから
あのちゃんと低いじゃないですか、ね、
そう上も低くなって、うん、下も下がったんで、
うん、
いやこれはいいじゃんっていうこれまあトマトジュース効果なのかなって思ってますけど、うん、素直にね、うん、あの本当に効くよって言われたんで、うん、言われた通りに始めたんですけど、
うん、
あ確かに安定してるなっていう夜の数値と朝の数値が似たような感じになるっていう、うん、これは安定してるわって思いながらね、うん、
まあね結構やって我々が健康 気を使うようになるので血圧計本当買ってよかったです、
ね、はい、みんな買って、
うん、よかった
買った方がいいよこれ楽しいよ、
うん、
楽しくこういうのはやっとくことに意味があると思うんですよ、うん、うわ嫌だな、うん、測りたくないなとか思ってると、
いやもうあのどう攻略するかって考えると楽しいです。
あ
すごい好き、まあね、そういうの
そうね、ゲームみたいなもんですよね、うん、確かある種
ね、ま、ねほら無理もちろん体に無理をしちゃいけないんで、はい、うん、まあ気長にって感じで、はい、これからももうしばらくはもうしばらくっていうかもうね日常的にちゃんと測るように、
ね、そうですね、まあ血圧はずっと、うん、だってもうこのあとはほら、うん、悪くなる一方なわけじゃない、言ってしまえば可能性的には悪くなる一方なんで、これをこの記録つけとくだけで何か自分に変化があったら絶対この数値がおかしくなるわけでしょ、
うんうん、体調不良とかね、はあ
もう分かりやすくていいなって思います、うん、だってお医者さん行ったら必ず測られるわけじゃん、ね、ってことは、うん、この数値が結構何か影響してるわけでしょ、よく分かんないけど、うん、医療のことはさ、
うん、
でも測られるってことで血圧が高いと何かが起きて体の中に起きているというふうに取られるんだと思うので、
うん、
まあこれはいいかなと思ってます。
そうはないですね、
そうそう、
うん、はい、でまあ、スマホの中に入るから、うん、いつでもはいって見せられるし、
そうね、あの病院でも見せられるしね、うん、はあ、まあ、いいんじゃないかと思います、はいはい、
ちょっとデジタルメジャーも気になるところです
いやあれさ、こうさよく、うん、お腹測ったりとかするわけじゃん、
でも毎日測ってます、
どのタイミングどの位置で測ればいいのかがよくわかんない、自分のお腹のね、いやだって
もう私ほくろの位置とかさ、
いやいや違う違う、そういう意味じゃなくてこうだっていくらでも調整できるわけじゃん、うん、自分のお腹っていや
あのちょっとギュッとしたりとかこう、
そうギュッともできるし
引っ込めてたりとか、
そうそう、こうダランともできるけど、ダランなの、ダランなの、そのダランの位置も日によって違うじゃない、こう位置っていうかこう、うん、だからちょっとよくわからないなと思うんですよね、あれに、うん、わかりたくないなと思うんですよね、
う
ん、
そう、いやもう本当体に油性マジックでここって定点を書いておきたい、
いやあと自分のねその測る時のお腹の位置ですよ、うん、もうある意味、
うん、ウエストどこみたいな、
いや違うそっちじゃないの、
そっちじゃないよ、
その
下腹とか
どこまでだらんとしていいのかとか、そこへ、ね、食事のタイミングとか日によってこう、うん、結構差があるような気がするんですよ、
あ、まあ、食べて胃が膨れるとか、
うん、
そういうのもあるのか、
いや、まあ、まあいいです、うん、そうだから測りたくない、
まあ、確かに毎回ちょっとどこだっけどこだっけ、うん、これここでいいんだっけっていうのは、
私が言ってるのはそっちじゃないんだよ、自分の中のそのお腹のサイズ調整をどこで測ればいいのかをずっと言ってるんですよ、
あ、なるほど、
はい、
あの、うん、もう脱力した状態がいいと思います、
そうでしょう、でもその脱力の、うん、で測るとめちゃくちゃ嫌な数値しか出ない、
いや胸張ってお腹の力抜くぐらいかな、はあ、なるほどね、私は、
うん、
はい、あの再現
なくし
と思うとするんで
認めたくないんですよ、うん、
でも本当あれこそね毎日淡々と測りたいんで、あのほらメジャーのメモリ見るのもめんどくさいじゃないですか、
は
あ、うん、確かにデジタルいいなってちょっと思いました、うん
うん、何でも今はデジタルで記録できるようになってますからね、いいことです ね、いいことなのか、うん、
いいこ、うん、ということで
ハンドグリップね、はい、私ミッチーさんが買ったというハードじゃなくて、うん、単純に色で選んでノーマルが届いたんですけど、うん、
緑
はい、
黄色
っぽいやつですね、はい、
うん、
めっちゃきついよこれ真ん中でも、
あ、最初はそうなんです、
はい、
だんだんだんだんだんだんだんだんだん
3040って書いてあって40なんか無理ですよ、うん、結構
私4050なんで普段40やってますよ、
は
あ、うん、
30はいけるけど、
うん、
30いけるけど30もずっとやってるときついですよ、
うん、まあ、40
なんか全然結構ハード、
うん、かなりハードです、
ああ
、うん、ハードなんだけどこうちょっとずつちょっとずつこうだんだんだんだんこう握れるのがこう、うん、ぐっと深くいけるようになるので、はい、日々隙間でやっちゃってくださいよ、
まあ、暇な時にね、うん、あれですよ、ビーガンローラーと同じような感じでコロコロしときたいと思います
そう
やってるからねまだ俺ね
あ、ちゃんとやってる、
あ、うん、いや、ビガンローラーは机に置いとくだけでたまにこうできるからいいんですよ、うん、あれ気楽だもん、
うん、
そのがっつりやらなきゃっていう意思なくてできるんで、
うん、
がいいと思います、はい、
うん、はい、さあということで、今日の本題
結構喋ってるけどねもうね、う、はい、
はい、今日は、続枕です、
はい、いや、うーん、続枕ですね、私がこの前枕、はい、あのニトリの枕のを買ったという、
そう、
もう一本、うん、もう一本って言う、もう一個、
前にニトリの首肩背中、うん、肩首背中も支える枕っていうのを買ったんですよ、
はいはい、買いました、
はい、であれいつの間にかなんかもう一個買ってるって、
うん、
インスタを、あ、じゃあツイッターを見て、
はいはい
はい、X を見て、
はい、
ちょっとびっくりしまして、次がナチュラルフィットプレミアム、
そうですね、
うん、T 字型パンツみたいな形、
そうね、
やつですね、
はい、
はい、
まあ、リスナーさんからそれいまいちでしたっていうのを聞いたんですけど、うん、買ってすぐ、
まあ人それぞれですから枕の合わないは、はい、
レビュー見ると、まあ、評判はいいですよ。
うん、よかったです。
はい、で、どうだったか。
うん、
ね。
いいよ、どむね。
はい。まあ、何が不満だったのか。肩首、背中も支える枕が。
うん、
っていうところ、これ前、話してますけど、
うん、
まっすぐ寝る分には非常にいいんですよ。まっすぐ寝れる時には、
うん、
もうやっぱりこの理由、まあ、仕組み上の理由ですよね、この、ね、これがこういう仕組みだから確かに首肩に優しいっていう、うん、
あれジャンプスキーのジャンプ台みたいな、
そうそうそう、
な
だらかなカーブだから、踏切板
みたいな、
そうなんですよね、その代わりめちゃくちゃでかいんですけども、
うん、
まあ7点で体を支えるっていうのかな、頭、肩、腕、胸みたいな感じのところ、うん、全部支えてくれて、その体圧を分散させてくれるところのメリットなわけで、確かにこれはいいんですよ、
仰向けに寝る分にはいい、
まっすぐ寝る分にはいい、
うん
うん、でもそれこそスキージャンプ台なんで横向きで寝れないんです、うん、これ
ははは、肩が入るところ
が、肩が入るところがない、
うん、
そこがもうね、なだらかな坂になってるんで、
うん、
結構しんどいよ、うん、逆にね不快なんですよ、不快というかきつい、
うん、
肩が上がる分、
うん、
なので結構私横寝もするので、 ちょっとこれは使いづらいかなと思って新しいのに挑戦してみたわけですね。
ええ、
今回買ったのは、真ん中が若干へっこんでて、うん、その T 字っていうのはその若干少しだけ T の下のラインが出てるんですね。まあ、要はここが首を支える部分になると。
両脇がえぐれてるっていうのがいいのかな。
両脇はえぐれてないですよね。だから真ん中がえぐれて、T のね、下の部分ですね。
両脇から真ん中に向けて。
はい。で、そこがえぐれてるおかげで、まあ、頭を入れ、上に、置いたときに、その首のところのラインは小さい坂があるような形になってるんですよね、うん、だから真ん中で寝る分には、ちょうど頭を、若干少し下げた状態で支えてくれて、
うん、
横向きで寝たいときは横を使えと、
うん、
左右の部分が硬くなってるんですよ、
うん、キャッチフレーズが横向き寝が楽な枕、
横向き寝も、どちらもですね、これは横向きも、OK だし仰向けも OK だしという、うん、こういいとこ取り枕ですよ。いいとこ取り枕だから
期待が高まりますね。
はい、
はい、
いやこれはいけるだろうと、
うん、
と思ったんですけど
思ったんですけど
思ったんですけどね、ちょっとね、うん、ダメでしたね。
どこが？
あ、ちなみにね、高さは標準だとめちゃ高かったです。だから1枚抜きました。
うん、ほうほう、
珍しく中を抜いて、使って。
高さが低中高って調整できるんですね。
はいはい、今中で使ってますね。
うん、
横向き寝、ね、エリアは快適です。
うん、
ただ、まあ、左右の部分なんで横向きで寝るときは真ん中で寝るというよりもその横で寝る、
うん、
だからどっちか右か左かのどっちか、うん、まあセンターで横向きもできないわけじゃないんだけど、センターはどちらかというと仰向け寝エリアなんですよ、ね、うん、首は痛いです、朝起きた時に。
向きでも仰向けでも痛い。あ、そうか。総合的に
痛い。総合的に、そうです。総合的に痛い。だから、枕としてはこっちが正しいですよ。枕っぽいもん。うん、形状。うんうんうん、でも、その前に買った、全体で支えてくれる枕に比べると、仰向け寝の時の、疲労度というのか首の疲れは高いです、
うん、
いやこれはそれを知ってしまったからかもしれないけど、だからね、どっちもこう合格みたいなのってそんな簡単じゃないんだなと思いました、
うん、
まあもちろん人に合う合わないはあるとは思うんだけど、
うん、
だから仰向け寝で寝ると確実に首痛いですよ。
うーん、
だそこがね、だから失敗したというか、まあ今でもそのまま使ってますからね、とりあえずね、
うん、
横向き寝が便利なんで、
うんうん、
だから本当はベッド2つ用意して、あ、今この気分だなっていう時に変えれるぐらいが理想かなって、うん、左右
両方とも大きいから、
そうなんですよ。まあ、こっちの枕はそこまででかくないです、うん、普通の枕ぐらいのサイズなんで、そんな不便ではないけど、もう一個は本当に最初のやつは大きいんで、
うん、
だから頭と下に置いとくといいのかな、あ、
あ、
今日はこっちの気分だなって思ってっていうぐらいにこう、うん、なんかどっちも取ろうと思うとなかなか難しいのかなというのを今実感してますね。
なるほどね。
まあ、会う人には会うだと思います、
うんうん
うん、会う人には会うんだろうと思うんだけど、だからもしかしたらもう一枚ウレタンを抜くといけるのかな。
うん、抜いてみればいいんじゃないかな
って今思って。
高さって5、6センチあればいいから、
はい、ウレタン 2枚抜いたらもったいなくねとか思っちゃうね。なんだろうこの貧乏症。だってね、
本当使ってみないと分かんないですね。私両方ともニトリで見てて、はい、へえこんななるんだってこう興味津々で見てたので、はい、うん、ちなみにあの私の枕はすごくいいです。まだ一回も首痛くなったことないです。
あ、
素晴らしいです。
それはね、あの首の痛さ自体は結局薬も飲んでるんで、そのある程度抑えられてはいるんですよ。だから朝起きてからずっと痛くて痛くて辛いみたいなことはないんですよね、
うん、
ご飯食べて薬飲んだら落ち着くんで、だからあのその肩こりがひどい状態というほどではないんだけれども、
うん、
でもまあ決してその枕のおかげでその痛くなくなりましたってこれベストですよっては言えるほどではないって感じですね、うん、今のところね。
いや玄関マットベストですよ。
くそ玄関マットに負けた。5000円もしたのに。
私3000円だから。
もう合わせて今1万円超えてますからね。この1ヶ月ぐらいで枕 2個買ってるのに、うん、本当に。
いやもう私あまりにも調子よくって、これだったらあのその玄関マット枕の商品化したやつ買ってもいいんかなって。
あ、はいはい、うん、9800円かなんか8800円でしたね、
アスシア枕、はいはい。
まあ、でもそれも結局自分に合うかどうかわからないですもんね。
あれも高さもちろん自分で、うん、同じ形式ではある。
いや仕組み上はこれ絶対いけるんじゃないかと思ったんですよね。真ん中のところと首支えが。
だってニトリさ、うん、すっごいたくさん枕あるじゃないですか。それだけの数がないと、
まあ、まあ、その日いろんな人たちに、ね、合うものを出せないっていうことなんだろうなっていうところはありますけどね。
本当枕って難しい分野なんだな。
うん、まあ、みんな悩むところなんじゃないんです、その首肩こりに対してっていうのは思います、まあ、一つの回答はその、ね、背中も支える枕だなっていうのは分かりますよ。あれは確かにすごい。ただその本当横寝がしづらいっていうのが一番のネックで、
いやクミさんだったら絶対オリジナルで作ってもらいそうだなって思ってた
ん
です
。多分こんなことしてるといずれ、行くんじゃないかと思ってますけどね。
いやもう当に行ってそうです。うん、
いやもうでもここでさ無駄なお金使ってるわけですよね、普通にね。そう考えると行った方がいいんじゃないかっていう気もするんですけど、
うんうん、そう、なんかどの道今後も模索するわけじゃないですか、
は
い、
もう次はそっちかな、うん、本当に、うん。はい、まあ、悩んでおきます、はい
はい、さあということでホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはちょちょさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、コールドサンドさん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニさん、ナベックスさん、シマケイさん、にゃんこちゃんさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。